ジョブスは帰還しました、
はい。
ところがですね、まあ、中を見てみると大変な状況だったわけですね。
そうですね、大体どんな会社でも経営者が変わるとまず社内のプロジェクトのレビューをするわけですけども、まあデタラメだったわけですね。
ジョブスとしてはですね、前回お話をしましたように、まずそのビル・ゲイツとですね手を組んで、ともかくその間での、まあ、提携関係というところ、それからまあ資本を仰ぐという形でなんとか復興しようという形でありましたね、
はい。
それからネクストのですね連れてきた部隊の責任者がそれぞれハードウェアと、はい、ソフトウェアのトップにつくと、
そうですね、
いう形で、
まあ、即戦力ですからね、
まあ、着々とまあ布陣を組んでいくわけですね、はい。そういう中でジョブスが暫定 CEO に着任したのが、まあ、1997年の7月なんですけれども、はい、まあ、その時に MacOS 8の発表があるんですね。
そうですね、まさに彼が新しい時代になるっていう、まあ、象徴みたいなものですかね。本当は、システム 7.7 ぐらいに相当するわけなんですけども、これをあえて MacOS 8ということで、もう1世代違うんだというイメージを与えたわけですね。
それまでシステム7っていうね、
はい、
システムいくつという名前だったのを、まあ、MacOS 8という形に変えたのもそうですし、はい、そういう意味で言うと、まあ、ジョブズというのはね、よく分かっているのは、そうい こうフラッグを立てると言いますかね、
はい、
旗を立てることによってこちらの方向行くんだと、引っ張っていくのが上手だなと、
ものにこうキーワードを与えていくのがすごくうまいですね。本来はアップル社の考え方からすると、 OS というのは縁の下の力持ちであって、表舞台には上がらない方がいいっていう考えなんですよね。ですから MacOS はずっと名無しの OS だったんですね。で、一応でもそれでも何かそのバージョンを呼ばないといけないので、システム1とか2とか7とか、そういうまあ言い方をしてたんですけども、ここに来てその Windows95 が出たことによって、何か OS によって新しい世界が生まれるんだっていうようなイメージをマイクロソフトが作り出してしまったわけですね。で、そこでジョブズ自身はあまりそういうふうに考えてなかったような気もするんですけども、やっぱり対抗上 Mac の OS にも名前を与えることで、これが革新の原動力になるっていうイメージ作りをしたわけなんですね。で、
この年の10月にですね、アップルストア、
はい、
これをオープンしてるんです ね
振り返ってみるとずいぶん早かったなと思いますけども、まあ、オンラインの方ですけどもね、やっぱり彼はプロダクトを作る、あるいは OS を革新していく、それだけではダメで、販売チャンネルをどうにかしようっていうことをちゃんと思ってたということですよね。
これ、アップルストアはですね、ジョブズが来て本当にすぐに立ち上がったわけですけども、
はい、
まあ、それがすぐにできた理由というのも、やっぱりネクスト時代の資産ですね。
そうですね、ウェブオブジェクトという、まさにウェブのアプリケーションを作るのに非常に適した環境があって、それを使ってすぐに作ることができたわけですね。
この時ですね、ジョブズは30年間隔をね、
はい、
立てたと言われてますね、
はい、戻ってきてすぐ作ったと言われてまして、でこれはまあ後にアップルジャパンの方、まあ、辞められた方がその人のまた知り合いにそういう話もしてますので、確実にそれを作ったということなんですけども、多分大きなやっぱり IT 業界の流れとか社会の動きみたいなものを、まあ、見据えて戦略を、大まかな戦略を作り、でその年その年、あるいはシーズンごと、それは戦術ですよね、細かい戦術はその時の情勢とかですね、あるいはこれが売れそうだって言ったらそこにリソースを集中するとか、まあ、そういう細かい軌道修正はするんですけども、大まかな流れはもう30年間作ったと言われてるんですね。